聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙の1の第5章の1節から7節です。さて、私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。キリスト者というのは何かいろんなことを言うことができると思います。キリストを信じて、キリストに救われて、キリストと共に生きる、それがキリスト者だということができるでしょうし、あるいはキリストのもの、イエスキリストのもの、救われてイエスキリストのものとして生きているのがキリスト者だ。また他の言葉でキリスト者について語ることもできます。今日の御言葉もその一つを示しています。6節、神のだから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。ここに実はキリスト者とは何者かということが語られています。それは神の力強い御手のもとにあって生きる人です。そしてそこで身を低くして生きる人です。この御言葉はキリスト者とは何かということをやっぱり示しているじゃないですかね。そしてまた同時に、私たちがどこにいるのか、どこにあって生きているのか、どのようにして生きているのかも示しています。神の力強い御手のもとに私たちは生きているんだ、今いるんだと言われています。このことは実は私はとてもとても大切なことだと思うんです。自分がどこにいるか、どういう中に生きているのか知るってこと、すごい大切なことです。先週ちょっと私はある経験をしました。水曜日の夜のことでした。祈祷会の後、やむを得ない事情があって車で上の方方面に向かいました。そして、住所を車、最近あるじゃないですか、ナビゲーションがあって、ナビに住所を入れて向かったんです。でも、どうしたわけか、その住所にたどり着かないで、時々そういうことあるんですけど、山道の中になんか入っちゃったんです。そして実はその山道進んでいくと、途中雪がまだ残っていて、ものすごい、その日雨降ってましたけど、夜 雪がたくさん残ってたんです。ああしまった間違えたと思って、た瞬間にその先には大きな木が横たわってたんです。道の途中に、おいまずいと思って U ターンしてですね、 U ターンして近くにあった広場にちょっと慌てて入ったんですよ。慌てて入ったのはいいんですけど、 U ターンのためにこう U ターンするためにはちょっと広いところ必要じゃないですか。そこ入っちゃったんです。やっぱ雪積もってる、しかも夜です。で結構積もってて20センチぐらい積もってるんです。そうすると下に何がどういう状況なのかやっぱり見えないんですよ。でハマっちゃったんです。溝というか、あの段差がすごいあって、あるところに車のタイヤがはまってしまって、そして車は前にも後ろにも進まなくなりました。困ったって思いましてですね、でちょっとスコップで掘って、スコップ車の中に入れてて、そのスコップでこう掘ってこう車を動かそうとしたんですけど動かないんですよ。わーと思ってわもうこれ自分じゃダメだって分かったので、まあ、JAF ってあるんですけど、その JAF に連絡電話したんです。その電話すると助けに来てくれるんです。会員に入ってまして、でまあ、めったに使わないんですけど、ここで2回目ぐらいですかね。で電話したんです。そして、まあ、今ちょっと混んでてすぐには行けないけど絶対に助けに行くからっていうことだけ言われました。そしてもう一つ聞かれたことがありました。今どこにいますかって。今どこにいるのって。えどこですか、どこかちょっとよくわかんないんですけどって。だから携帯電話見てください、地図見てください。で、Google マップっていうのがあって、地図下の方に経路と緯度が出るはずですって。私もそれ知ってました。見た経路と緯度が出てなかったんです。わかんないです。だいたいこの辺ぐらい、今年か。それで、まあ、困ったんですけどもう本当にちょっと焦りましたね。で、まあ、結局は事なきは得たんです。まあ紆余曲折経てなんですけど無事戻ってこれたんですけど、もう冷や汗をかきました。 でもね、その時にね経験したのが、自分がどこにいるのか分かんないってめちゃくちゃ不安だなって改めて思いました。自分がどういう状況の中にあってどこにいるのか分かってるってことは人間にとって根本的に大切なことなんだなっていうことを、まあ、まあ当たり前のことですけども改めて覚えさせられたんです。皆さんもそういう経験がおありになるかもしれません。自分がどこにいるのかって分かってるって大事なことです。自分がどういう中に生きているのか、どういう場所に生きているのか、自分の人生がどういう中にあるのかってことを知っているってことはとても大事なことです。そのことを指し示しているのがこの御言葉です。神の力強い御手のもとにあなたたちは生きている。あなたたちは神の力強い御手の中にいるんだ。そしてそのもとにいるあなたたちがなすべきことはただ一つ、自分を神の前に低くすることではないかって今日の箇所で語られているわけです。そういう大切な、とても実は大切なことが語られているのが今日の御言葉です。このことをより詳しくまた後で見ていきたいと思っていますが、その前に順番に従って最初から見ていきたいと思います。今日の箇所ではまず初めに長老たちへの勧めが語 語られています。長老たちっていう言葉が出てきます。ああ、ここは長老たちのことかみたいなふうに思われるかもしれません。この教会にも長老って呼ばれる人たちいるじゃないですか。実は牧師も長老なんですけど、牧師は宣教長老って言います。でそして、皆さんが普通に長老っていう呼んでる人たちはこれ誓い長老というふうに呼ばれます。宣教長老っていうのは教えを伝えることを主たる任務とする長老、誓いっていうのは牧会する長老、そういう意味であります。ただここでの御言葉がそのまま今日の長老制度の下で、と同じこととして語られているわけではどうもないんです。まだそんな制度なんてないんです。長老主義政治が行われてたわけではないんです。必ずしも、でここでの長老じゃあ一体何なのって言うと、牧師っていう人もいます。ここで長老と呼ばれている人は牧師のことだという人もいます。でももう一つの見方があって、これは年長者っていう意味なんじゃないかって。もうみんな長老なんですよ、年長者は。でそれどういうことかと言いますと、この後若い人たちっていう呼び方がされてるじゃないですか。若い人たちって呼びかけられている以上、その前には年の人たちみたいなふうにして呼びかけられていて、それが長老ということなんじゃないかという人もいます。ただ詳しくは分かりません。けれどもいずれにしてもはっきりしているのは何らかの奉仕者ということです。そしてここにある事柄は私たちみんなに関わりがあるんだということです。私たちは教会で奉仕します。教会に生きていると奉仕をするところで奉仕者として生きていくっていう側面が私たちみんなあるわけです。そしてこの教会の奉仕に生きるときに、それがどんな奉仕でもある種の誘惑というものがこうどんな奉仕にも起こってきます。でここに出てきます、強制されてって、あるいはまた癒し利得のためという言葉に、そういうことが誘惑があるんだということが表されています。また権威を振り回すというふうにも語られています。教会の奉仕はどんな奉仕も神様の栄光のために喜びを持ってすべきものですが、そうならないということが、起こることがあるんだということなんです。例えば教会で奉仕をするのに強制されて仕方なく義務と責任のことだけでやってるみたいなことが起こっちゃう。喜びなんてどこにもない、やらなくちゃいけないからやるみたいになっちゃう。またつまり神様に従って自ら進んでというふうにならない。やらされてる。また奉仕が神様の栄光のためじゃなくて自分の利得のために、することになる。自分が得するために、これは例えば牧師だったら金銭の、あるいはサラリーをもらうために、お金のために、自分の経済のために、自分の生活のためにするっていうようなことが、そこだけでやってしまうってことが起こりうる。いや、それでそうじゃなくたとしても、牧師って形はなかったとしても、みんな人に褒められる、奉仕してくれてありがとうって言われる、そのありがとうって言われたいためにやっていく、人から認められるために、自分を高くするためにやってしまったようなことが起こりうる。あるいはさらに深刻化するとどういうことが起こるかというと、自分の権威や力を振り回すことにすらなりうるんだということがここに、で語られてるんじゃないですかね。なんかやるとね、やった分なんかこう 自分は偉いみたいになってしまって、人を支配するっていうようなことだって起こってしまうわけです。しかし奉仕は神の羊の群れを牧する働きだとここで語られています。どんな奉仕も結局このことに関わるんです。神の羊の群れ、教会は羊の群れです。それは誰のものか、牧師のものじゃありません。あるいは教会のものでもありません。ここに集う皆さんのものでもありません。教会は根本的に神様のものなんです。キリストのものなんです。そしてこの大牧者のもとに置かれているんです。この大牧者っていうのはイエス様のことです。ここでは羊飼いの長みたいな、イエス様が一番責任者としていてくださる、そういうふうにここに語られているんです。間違っちゃいけないよ。そして五節以下では今度は若い人たちに語りかけられます。長老たちに従いなさいと。若い人たちっていうのはこれは年齢的に若い人というふうには必ずしも限りません。信仰に入って間がない人も含むかもしれませんね。そして若い人たちへの勧めに続いて、皆互いに謙遜を身につけなさいっていうふうに語られています。皆というのはここでみんなということです。言いたいことが、こういろんな制度上のこととかははっきりしないんですけど、言いたいことっていうのは根本的にはっきりしています。それがこの五節に集約して語られています。皆互いに謙遜を身につけなさい。謙遜を身につけるように語られているわけです。これが教会という場所で私たちにとって決定的に大切なこととして語られています。でもこの謙遜っていうこの言葉なんですけど、これ日本の社会に生きる私たちにとってあるイメージが、ついて回るみたいなところがありますが、聖書の言う謙遜と私たちが通常この日本の国で語られている謙遜とは似て非なるものです。違うところ、違うんです。つまりこの国で謙遜っていうのは、普通に使うときにはあの人謙遜な人だとか言って美徳ですよね。あの人謙遜な人だねって、いい人だね、謙遜な人ですねとかって言うじゃないですか。でも聖書の語る謙遜って違うんです。美徳じゃないんです。謙遜と訳されているタペイネフロシュネですねっていう言葉ですが、これはポジティブな意味を持ってないんです。どっちかっていうと悪い意味、ネガティブな意味を持っていた。顔向けできないとか、いやしいとか、あるいは恥ずかしいとか、そういう意味を持っている言葉なんです。そしてある人がこういうふうに言ってます。こういうふうに理解できるんじゃないか、一般社会では理解できない、神を知らない人の前には理解できないことなんだと。ここで語られている謙遜ってのは、神様知って初めて理解できる、そういうことなんだ、そういう謙遜なんだって いうふうに言われます。もう少しこういうふうに言ってもいいかもしれませんね。これは人間同士の関係のことじゃなくって、神様との関係に根本的に関わる言葉なんだってことです。人間同士で謙遜であるっていうことじゃなくて、根本的に神様との関係において謙遜であるということがこの言葉の中に含まれている。ですからペテロはこの理由を旧約聖書を引用してこう語ります。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。これ神様との関係じゃないですか。神の恵みを受けるということに関して語られているんです。そしてここで引用されておりますのは箴言の3章の34節の御言葉です。神は高慢なものを敵とし、ものすごい激しい言葉ですが、それほどに私たちが高慢であるか謙遜であるかということは神様にとって大切なことということになります。実際、まあ、聖書を見ますと、この高ぶりと謙遜っていうことが実は聖書のテーマなんですね。一つの神様との関係における人間の高ぶりと謙遜。19世紀のイギリスの説教者にチャールズ・スポルジョンという、非常に優れた説教者がいました。まあ、この人の書いたものは、まあ、今でもたくさん残されていて読むことができますし、説教の言葉も読むことができます。スポルジョンがこの聖書の箇所の説教の中でこんなことを言うんです。高ぶりは最初の罪であり最後の罪であると。聖書はそういうふうに語っているって言うんです。どういうことかというと、創世記で一番最初のところに語られているのも人間の高ぶりの罪だ。神様との関係における高ぶりの罪が最初に語られている。そしてその高ぶりの罪はずっと終わってないって聖書の中で、ずっと、そしてこれは世の終わりまで続く人間の最大のテーマだ。神様の前にどうしても高ぶってしまう人間の姿が聖書っていうのはずっとそのことを語っているっていうんです。創世記のことはこれこういうことです。3章でアダムとエヴァの物語が出てきますね。エデンの園における、創世記の3章、蛇はアダムとエヴァを誘惑します。そしてその時に蛇はこう言うんですね。それを食べると目が開け、神のように、善悪を知るものとなることを神はご存知なのだっていうふうに蛇は言いました。これを食べると神のようになる、つまり人間が神の位置につくことができるようになる。人間が神になる、なれるって誘惑して、そしてアダムはエヴァもこの実を食べちゃうんです。そしてその後の歴史はどういうことかっていうと、人間が神のようになってどんどんどんどん高ぶって高ぶって歩んでいく、繰り返し高ぶって歩んでいくって言った方がせっかくかもしれません。そしてとうとうその極まるところは神をすら裁くということなんです。それがイエス・キリストの十字架ですね。神ご自身の現れである、神の一人子であるイエス・キリスト、神そのものであるイエス・キリストを裁きにかけて殺す、十字架にかけてしまう。 そしてこの人間のそういう高ぶりの罪、神のようになって生きるという、つまりそういう人間の営みというのは、ずっと世の終わりまで続いていて、教会の中にもそれが繰り返し入ってくる。それが最初の罪であり最後の罪というスポルジョンが言っている意味であります。そうだなって思いますね。私、教会に通い始めて、洗礼を受けて、そして生きていく中で、やっぱり自分の中の一つの悩みは高ぶりであります。もう一つ別の言葉で言うと、謙遜になれないっていうことです。なかなか。いや、気づけばなんか高ぶっていて、神様にも文句を言ったりしますし、そうやって生きているし、それだけでなくて、その神様への態度が人にも現れる。私はここに出てくるこの、なんて言いますかね、自分から進んでこうやれなくて義務的にやってしまったり、そしてなんか利得のためにしたり、あるいはまた権威を振り回すようなことが自分とは全く無関係だとはやっぱり思えないですよね。自分の中にもそういう過ちって言いますか、そういうものが繰り返し起こってきたと思うし、悩みとしてあり続けてきたと思います。なかなか謙遜になれないです。よく言われるのは、謙遜になりなさいって謙遜大事、謙遜になりなさいって言われてもどうですか。私はここで皆さんに、謙遜になりなさい、謙遜に生きなさい、謙遜に生きること大切ですって言って、なんとかなりますか。なんともならないんですよ。謙遜大事でも、謙遜大事でも、謙遜になれないなっていうのが分かってても、私たちなんじゃないですかね。これ最大のテーマなんです。そして幸いなことに、これがテーマだっていうことが、聖書のテーマだっていうことが、私は望みだと思うんですよ。人間のこの神のようになっていけることを神様はよくご存知で、そのために初めから何か神様は始めておられるんですよ。例えばね、私思い起こすのは、創世記でアダムといえばが、先ほど言ったあの蛇にそそのかされて食べちゃうじゃないですか。食べた後、神様はある一言おっしゃってるんですね。あなたはどこにいるのか。この視点からこの聖書の箇所を読み返すと、ちょっとなんかこの言葉が変わって見えてきます。あなたどこにいるのかって神様が問われるんです。あなたどこに生きてるのかって。でもそれ隠れちゃうんですよね。でも神様はそこから始められるんですよ。私ね、このあなたどこにいるのかっていう大の伝道説教を聞いたことあります。まだ学生時代に。もうただ覚えてるのは、ああここにもう神様っていう方のなさり方が書かれてあるんだということを今でも覚えています。とても大事な言葉なんだって。そして神様はそのことを、どこにいるのかって、神のようになって生きている人間を 探し求め始められて、アブラハムをお選びになり、そしてイスラエルをお立てになり、そしてやがてイエス・キリストをお使わしになって行かれるわけです。そして神様はずっとこの人間にお見捨てにならないで働きかけておられるんです。高ぶる者に神様はしばしばそのままにされず、鉄槌を下されるし、私たちが何か高ぶって生きてると、やっぱりは何か砕かれることが起こってきますし、いろんなこと生きて働いておられて、いろんな私たちの日々の暮らしの中で、歩みの中で私たちに働きかけておられて、やっぱり神様がなさろうとされていることはやっぱこのことなんです。それは何かというと、恵みを与えようとしているってことなんです。何とかして私たちに、そして言われるんです。だから言われるんです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。この神の力強い見てって何なのかって思うんです。皆さんどう思われますか。神の見てって聖書の中に繰り返し出てきますよね。あの天地の万物も神様がお作りになったもので、見ての技って言われます。そして全てのものを治めておられるのも神様の見ての技です。でもここで神の力強い見ての技っていうのは、それだけのことじゃなくって、それにとどまらなくって、何よりも救いの見ての技です。神の力強さ、神の力っていうのは私たちを救うっていうことに表されるんです。で、そのことを最も表しているのはイエス様ですよ。イエス・キリストですよ。そしてイエス・キリストにおいて神様が働かれて、私たちに力強く働きかけておられて、その救いの御業のゆえに私たちは自らを低くするってことが起こってくるんです。これ人間の技じゃないです。だから身につけなさいって言われてるんです。謙遜を身につけなさい、あなた謙遜な人になりなさいとは言われてないんです。謙遜は私たちの内にあるんじゃないんです。外にあるんです。これはあれなんていうのかな、奴隷とか、あるいは私も持ってますが、カフェをやるときに時々ごめんなさい出てこない、まあわかるでしょ店主とかラーメン屋の親父とかがつけてるやつあるじゃないですか。あれをつける時の言葉が使われてるんですよ。要するに、使えて生きるためのね、働きとして、あ、なんて言うんですか、あ、前掛け前掛けですね、でみたいなものが、要するにそれをつけるっていうような意味がここで語られています。そういう言葉なんです。で、要するにあなた方のうちにある謙遜があって、その謙遜を磨けとか言われてるんじゃないですよ。一番私たちにとって大事なのは、神様の救いの御業をちゃんと見て、イエス様が私たちのために何をしてくださったのかっていうことをちゃんと私たちが見つめて、その恵みに預かって生きるときに、 私たちはそこで変えられるんですよ。だって何が起こるかっていうと、ここでね、例えばイエス様が救ってくださったイエス様の救いの御業が私たちに鮮やかに示される。その時私たちどうしますか？礼拝で説教を聞いて最後どうしますか？祈るじゃないですか。身をかがめるじゃないですか。身を低くするんじゃないですか。それですよ、ここで言われているのは。そして目を閉じて祈ってる間だけじゃなくって、目を開けて奉仕をしていく時もその恵みのもとに行きなさいってことなんです。神様くださるって、身を低くしていきなさいっていうのはそういうことですね。そしてさらにここでこう言われて、すぐに続いてこう言われます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。日本語の聖書だとどうしてもこれ2つの文章になっていますが、実はこれ1つの文章なんです。原文で読むとくっついてるんです。切り離せないんです。私たちの高ぶるっていうことと思い煩うっていうことが1つのこととされている。これ非常に意味深いことだと私は思います。どういうことかというと、人間は高ぶって自分がどこにいるのかわからなくなって神の位置に自分の身を置いてしまうわけですよね。でも神じゃない、人間は。神なしにこの世を生きようとしても実際には何もできないわけです。自分の命さえどうすることもできません。イエス様はそんな私たちの現実をよくご存知でしたから、人々にある時こう語られました。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようかって。何にも神じゃないんだから、あんたじゃできないんだって。神の位置に自分の身を置いて高ぶって生きている限り、神、思い悩みは去らないっていうことですね。思い悩みには神様から離れて生きている現実、つまり人間の高慢の高ぶりの問題があるわけです。高ぶって生きてるから思い悩むわけです。思い悩んでるっていう人間の姿は、高ぶってるっていうふうには普通は思わないかもしれませんが、実は根本的に隠れたところに高ぶりの問題があるんだって。隠れた仕方で孤独に生きてるってことです。一人っきりで自分が神のようになって、ですからペテロは神の力強い御手の下で自分を低くしなさいというふうに言いまして、すぐその一つのこととして続けて、思い煩いは何もかも神様にお任せしなさいというわけです。お任せしなさいというのは投げるって言葉です。投げなさいって言うんです。投げなさいって、思い悩みは投げなさいって、投げろって言われていることを受け止めてくださる方があるってことです。キャッチしてくれるんです。それが神様だって言ってるんです。投げたら受け止められるんです。そしてその神様についてこう言われています。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。心にかけていてくださると言われています。心にかけていてくださる、心にかけ続けてずっといてくれるっていうことなんです。私たちがお任せするときに初めて心にかけてくださるっていうんじゃないんです。私たちが高ぶってるときも神様はいないようにして、神様、自分が神のようになって思い悩んで生きてるときにも もう心にかけていてくれる、くださる。過去も未来も将来も、過去も未来も今も、今この時も神様が心にかけていてくださるということです。そういう言葉なんです。ペテロは自分のことを思い出しながらここでもしかしたら語っているのかもしれません。神が心にかけていてくださる、過去も今も未来もずっと。まあ、今日の聖書の箇所でペテロはキリストの受難の証人、長老の一人、そしてキリストの受難の証人って言ってるんです。受難というのは十字架の証人ということですが、でもね、この言葉を語っているペテロはあの十字架の時どうしてたかっていうと逃げ出してたんですよね。十字架見てなんかないんですよね。あなたのことを決して知らないだろうと言いませんと言いながら、イエス様が捕らえられた時、ペテロは三度死を否みました。鶏が鳴くまでに、そして声を上げて泣き続けたんですね。そのペテロがここで言葉を語っているんです。どうして私が今ここにあるのか、それはもう神様が心にかけ続けていてくださったからだって。力強い見てで私を支えてくれてたからだって。そう言いたいんです。だからあなた的にも神様ってのはそういうふうにしてくださる方なんだ。だから自分を低くしなさい、もう神のように自分を神のような位置に置いて支配者のごとくにこの地上の人生を送るのをやめなさい。そうするほかないではないか、そして教会でもそうやって生きようって言うんです。そして繰り返し繰り返しここに立たされること以外にやっぱり私たちの生きる道はありません。私たちは今ここにこうして生きています。私たちの人生は、私たちの存在はこの神の力強い見ての中にあるんです。もう私たちは居場所がわからないんじゃないんです。自分がどこにいるのか聖書を通して知らされます。神の力強い見ての中にある。だから思い悩むな、私にすべてを委ねよ。そして教会で神の栄光のために仕えて、神に従ってみんな生きろと言われているのです。感謝します。そして皆を讃えます。祈ります。父なる御神、今日の御言葉の恵みを感謝します。私たちがどこにいるのか、私たちが何者か、私たちがどういうところに生かされているのかを示してくださり感謝いたします。あなたの力強い御手のもとに私たちは生かされてあります。あなたに支えられてあります。この御手は愛の御手です。救いの御手です。その御手に生かされています。そしてこの御手は私たちをあなたのように、私たちが神のようになって生きることから私たちを救います。そしてあなたの前に身をかがめて生きるように私たちは、あなたによってされます。今日も御霊と御言葉によってあるべきところに私たちをもう一度立ち戻らせて生かしてください。ここで互いに使い合うことの中に真実に生きることができるようにあなたの働きに委ねます。 支えてください。またみんなここで思い悩みを持ちながら集っていると思います。そして普段の生活の中にも思い悩みは去りません。でもそんな中であなたに全てを委ねることができますように、あなたに投げかけることができますように、そしてそこで知る平安の中に生かしてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。